皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。9月21日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は思わぬ縁が人を元気にするというお話ですね。日本もあの平成の時代のバブル崩壊はほらすごかったですよね。そこに阪神淡路大震災とか東日本大震災とかですね、とんでもない災害も加わりましてですね、当時生きてるとはすごく大変だったと思いますね。今よりもはるかにですね、世の中は精神的には暗かったんじゃないかと思うんですね。今確かに暗いっていう人もいるけども、あれ暗いのは何もしないから暗いだけだよね。なんかそれえらい元気ですよ。でも平成の時代ってそうじゃないんですね。なんかしようにもですね、身動きはつかないぐらいこう抑え込まれていて、マネーの力というか、アメリカの戦争屋の力、新自由主義者の力みたいのも強いし、あとやっぱりなんか過去の栄光っていうものを皆さんなんかなんとなく持ってて、新しいことやるのがなんかすごく気が引けて、新しいことなるべく触らないようにした方がいいと、できるだけ長く現状維持をしたい方がいいと、そういう時代だったですね。だからそのゼロ金利マイナス金利続けるというのはあれがまさしくそうで、とにかく何もしないこと、新しいことは一切やめること、変化を起こさないことが大事だと言われてた時代ですね。でも自分たちで変化しなくたって世の中変化していくんだから、そんなことしたら終わりになっちゃうわけで、しかし何かしなきゃいけないということで、随分だから大変で苦労した人も平成の時代多かったと思いますが、しかし令和になったら全然違うわね。何もしない人ってみんなへたれ込んじゃってて、もうあんまり関係ないですよね。でそうすると元気な人たちでどんどん飛び出していってきますから、いやそれはもう全然心配ないわけでありまして、いや問題はですが、へたれ込んじゃった人たちの部分、こういう話になりますね。令和の時代、平成といいますか昭和の末期から、令和の時代を見てても、こういうへたれ込み状態というのはよくは私も見てきましたですね。大体思惑外れるとへたれ込んじゃうという人が結構多くて、要するにすごく狭い視野でものを考えてるとですね、へたれ込みっていうのは珍しくないですね。でこのへたり込みになるとき、なんかいろんなきっかけがあること多くてですね、会社が潰れちゃったとかですね、病気しちゃったとか、なんかそういうふうになってから落ち込んじゃうってこと結構あるんですね。あるいはなんか仕事で辛いことがあったとかですね。でもこういろんな人のケースを見てみるとですね、それって新しい自分の始まりなんですよね。新しい旅の始まりと言っていいのかな。よくその幸せは不幸の顔をしてやってくるというでしょう。あれですからね、その逃げるんじゃなくて、しかし無理押しするわけでもなくて、なんかそれを契機に蝶々発し、いろいろ自分自身で行動し、発想を変えて行動してくると、結構それで人生開けていくんですよね。すなわちその不幸な幸せ不幸な顔をしてくるっていうのは、まず不幸っていうのはだから、それは捉え方にもよるんですけども、本人にとって意外なことですよね。思わぬことが起きてくる。思わぬことが起きると、運が悪いとか普通よく言うんですけども、確かに運勢見ていて運が悪いっていうのもそれは結構よくあるんですが、私の経験ではですね、運が悪い時にそれなりに無茶しないで頑張るとですね、確実に実力つきますよね。運の悪い時っていうのは、なんかある意味で言うと道の悪いところをですね、車で走るみたいなやつで、慎重に走んないとまずいんだよね。崖から車を落っことしちゃったりですね、車壊しちゃったり、パンクしちゃったりですね、あるいはなんかぬかるみにはまっちゃって動けなくなったりしますから、慎重に運転するんですね。で慎重に運転するとやっぱりそのうち着きますわね。ちょっと時間かかっても先着くし、でその経験ってやっぱすごく重要で、やっぱなんかあまりそういう変なとこ怖くなくなるでしょう。だから運が悪い時っていうのは、ある意味で言うと逆風の時で、なかなかスムーズに走れないし、だからどうも心細いような状況なんですけども、その時ですね、無理しないで前へ進むとですね、あれ実力つくんですね。その無理しないっていう時に、大体発想を変えると無理しなくて済むんですね。無理押しするっていうのは、なんか今までのペースが忘れられなくて、 で無理押しになっちゃうんで、ちょっと引いてみるんですよね。ちょっと自分自身引いてみて、でそのまあ俯瞰してものを見てみるんですね。で要するに自分は何のためにこの苦労をしてるかさえ気がつけばですね、それそれ苦労でもなくて、むしろ新しいチャレンジであり、新しい仕事が入ってきたんだと、人生の新しい仕事が入ってきたんだというふうに思えるわけでありますね。だからこの型通り人生を送ればいいなんてことは世の中全くなくて、型通り人生を送ろうと思ってるとですね、これはですね、思いっきり引きずり倒されることが多いんですよ。もう強行なんかそうだしね、大病した時もそうで、型通り人生を送ることが大切だと思ってると、こればかりは思いっきり引き倒されちゃいますよ、うん、だからそれだけはもう最初からね、考えとか除外しとかないとね。要するに人生は常に和線両用であると、このまま行ってもいいし、そうでないこともあると、どっち転んでもですね、何とでもなるように普段から少なくとも心がけぐらいは持ってないとまずいですね。でその心がけをしかし持っていてもですね、なんか思わぬことってよくあるんですよね。本当にですね、そういうことは世の中はよくあります。でその時にですね、まあ前から言うように混乱の始まりですから、混乱の出口を見なきゃいけないんだけども、ここあたりがですね、いろいろ勉強したり経験してると分かるのは、混乱の出口がなんとなく分かることが多いんですよ。この苦労で自分は何をしなきゃいけないのかなと、何を身につければこの苦労は終わるのかなと、ここで何をしようとテーマ言ってるのかっていうことに気がつくとですね、もうこれでだいぶ楽になるし、そして本当にその通り、その人向上していきますよね。例えばコロナが始まったと、まあ、バイデンはコロナのパンデミックが終了したってテレビで宣言してましたね。 CBS テレビでしたっけ、あれ。まあ終わったんでしょうけども、パンデミックはね。でこれコロナって100年前のスペイン風邪の時から、あれ漢方がよく効くんですね。100年前のスペイン風邪に記録残ってて、漢方がとてもよく効くわけですよ。だからもうコロナは漢方というのを最初からもう見えたわけですよ。特に中国が武漢でね、最初の1ヶ月ぐらい西洋医しかいなくて、まあとにかくどんどん人死んじゃって大騒ぎになっちゃって、あれで中国も向こうで中医ってやつですね、中国医療、あれを出してくるわけですよ。漢方、鍼灸、その他ね。でこれがまあ大成功していくわけですよね。だからまあ漢方だと、あんま中国もバタバタその後人死んだりしてる様子ないじゃないですかね。だからもうあれはコロナは言ってみると、その漢方といいますか、東洋医療って言うんでしょうか、統合医療って言うんでしょうか、これが世の中に出てくる大きなきっかけだったわけですね。これさえ分かればですね、いや漢方やってて、いや私コロナ多分かかってないと思いますよ、まあ、それは無症状あったかもしれませんけど、基本的にあんな症状ないし、で漢方はやっぱ調子いいですもんね、外出しませんから、外出しないんで、外食だとか外飲みしないんで、あれだけで10キロ体重減りましたしですね、ストレスもね、家にいると少ないですから、それは体も精神も随分楽になりましてですね、まあ、言っちゃ悪いけどコロナで随分健康になりましたよ、うん、この3年間じっくり休んだって感じもありますしね、漢方でね、いろいろ体調も良くなってね、だから漢方やった人でみんなこれ体調良くなったんじゃないの、コロナで。あんま悪いことなかったですよね。でこれがなんか右往左往したり、ワクチンだワクチンだワクチン打たなきゃ死んじゃうとか言ってる人たちはやっぱ大変だよね、でだからそういうのもですね、まあ本当に最初にですね、慌てふためいてほらワクチンだなんて言うからそういう話になっちゃうんで、今頃になってなんか治療薬だワクチンでね、その副作用だとか言って結構大騒ぎしてますけども、最初によく見極めろと思うんですよね。一事が万事、最初によく見極めろと、この出口はどこにあるんだと、何のための苦労なんだと、何をしろと天は言ってんのかと、型通りの人生を歩めばいいと思ってると、それワクチンだそれなんか治療薬だって言って型通りやろうとするから、どえらい後でしっぺ返し食らっちゃうと、張り倒されちゃうということになるわけですね。まあそんなことで、いろんな人生の送り方ありますけども、やっぱりこの苦労というものは、どうしても人生生きてるっていうことは苦労しろという天の命令でありますから、どこで苦労するか、どのように苦労するかは、まあ天がある程度決めてくるんで、それに対して自分でどう対処するか、ね、天に政策あれば我に対策ありでですね、それどう対処して行動するかが、やっぱり自分の実力を蓄えていくその場所でありますね。でやっぱりそのしかしそうは言ってもですね、なかなかこの 最初のうちですね、これどうやったらいいか分かんないことが多いんですね。で、なんか大変だなと思った、これは困ったなというのを思ったっていうところから大体普通始まるんですね。気がつくところから始まりますから。そうした時に私がずっといろんな方々見ていて一番効果的なのは、やっぱりあの神経って申しますかね、五感を研ぎ澄ませてですね、縁を大事にすることですね。縁っていうのは必ずしも人に会うというだけじゃないんです。あの例えば不思議なところにこうたまたま行くことがあって不思議なものを見たとかですね、不思議なものっていうのはなんか、自然の光景でもいいし、あるいはなんかお祭りなんかでもいいしね、あるいはなんか不思議なものを食べたとかいうのでもいいんですね。あるいはなんか本当にあの誰か面白い人に出会ったと、その面白いっていうのも最初からすごいっていう人というわけでもないんだね。最初はなんか変な人だなと思ってたら、その人が後になってその人にとってすごくありがたいっていうふうに思う人もいますよね。それからやっぱり企業経営とかなんかそうだと思うんですけども、やっぱりこのね、取引先だとか社員だとか、まあ、いろんな株主なんか付き合っていくわけで、最初のうちはこうバタバタしてますよね。もうお互いね、そんな気心も知れない間バタバタしてるんで、でこのバタバタしてる時にこんなの自分の思い通りならないやと思ったらそれっきりなんで、やっぱり経営者の方からですね、働きかけてって一つのチームにはまとめていかなきゃダメですよね。まあなんか組織とか会社とか始めるとですね、やっぱり一番大変なのはそういう人間関係なんじゃないですか。まあ会社の経営者でなくても、まあ普通に働いてもそうだと思いますが、人間関係一番大変なんだと思うんですけども、ああいうのもですね、その気に入らないからといってあの跳ねつけてるとそれっきりなんで、ね、やっぱ前に進まないんで、こちらからやっぱり乗り出していくことは大事なんですよね。まあまあ一杯行きましょうっていうあのやり方ですよね。まあまあ一杯どうですかっていうあの気持ちと行動があるとですね、結構人っていうのは打ち解けていくんですよね、あれね。でだからそういうの分かってるとですね、やっぱり根本的な対立っていうのはなしにですね、物事は解消していきますよね。結局なんか考え方とか行動のパターンが違うから、まあ別れるとかね、それは会社なんかでもそれはありますよ。株主でもですね、やっぱこれはちょっとね、投資の方向性違うからということで株主抜けることはそれはあるけども、まあそれはそれでいいことで納得してやればいいわけでしょう。でもそれが喧嘩別れとかですね、その花瓶落とし割っちゃうような形っていうのはよくあるんですね。だからバブル崩壊したり不景気になるとね、そんな話ばっかりですよ。あっちでも潰れた、こっちでも潰れた、こっちでも大喧嘩、あっちでも内紛とかですね、そんな話ばっかりなんですけども、まあやっぱり、まあ、最初はみんなそういうこと経験するんでしょうけども、そればっかりやってるとですね、結局何もなくなっちゃうんだよね。自分の身の回り何もなくなっちゃうんですよ。やっぱりそこで縁は新しい縁を結んでいかなきゃいけないんでね。でその新しい縁っていうのが、まあ、ある程度分かってればいいんですけども、不思議な縁っていうのが多いですよね。だからたまたまどっかで出会った人たちとの関係がたまたま続いてたってことはよくあるんで、でこういうのというのは要するにその自分の人生はこれであってそれ以外のものは認めないっていう自分の既存の考え方を放棄して初めて新しい縁に自分が本気になれる。ここはすごく重要なことなんですね。さっきも言ったように、なんか一方通行で、一方通行一本道で、これがこれだけは自分の人生、これ外したらそれは負けなんと思ってると、そういう新しい縁とか思わぬ縁っていうのは全然頭入ってきませんね。全部雑音にしか思えなくなってきますね。しかし雑音じゃないんだよね。そこに新しい分岐、ディスラプションがあって、そこからなんか新しい生命が始まるみたいなものがあるわけですね。そういう新しい出会いというものに自分が真剣になれるかなれないかが実はね、本当の、ポイントなんですよ。思わぬ縁っていうのは実は本当はいくらでも縁はあるんだけども、本人気づいてないとかそれを重視してないってことがほとんどですね。したがってその、一番初めだから、その人はやっぱり誰でもね、常識に凝り固まってますから、常識の中でこれいい悪いは判断して、常識の中で付き合う人付き合わない人判断してるんですけども、それって単なる自分の思い込みなんですよね。単なる自分の思い込みで、あるいは過去の、あの過去からの感性で、ですからそれをやっぱ捨てるとですね、全てがありがたいものに見えてきて、で ありがたく縁を結んでいけるようになりますよね。でもう少しそれがですね、上達してくるとですね、来るもの拒まぬ去るもの追わずってことができるようなんですよ。 来るものを拒まず去るものを技というのはですね、そこに縁がある間はとにかく大事にするんですね。どんな人でも大事にするんです。そこに縁がある間は決して自分から切りに行ったりはしない。それから自分からですね、こう無理やり引っ張ってくることもしないんですよ。無理やり引っ張ってきたり無理やりその追い出すこともしないで、で来るもの拒まず去るものを追わずで、そこにいる間はですね、その縁がある間はですね、まあ楽しくやるんですよ。で一度切れた縁がまた戻ってくることも珍しくないですから、ただ楽しくやってて、まずそれはそれで再会したことを喜べばよろしいと。ここまで来るとですね、だいぶ楽になりますよね。でもその代わりですね、やっぱりその縁ごとに新しい仕事が待ってますから、新しい縁ができたらそれはそれなりに仕事しないといかんし、大変だ大変だって話もありますけど、まあ大変なんじゃなくて怖いんじゃなくて、要するに忙しいんだよね。怖いとか世の中のことで怖いとか大変だとか腹が立つとか皆さんおっしゃいますがね、それは気分の問題でありましてですね、まあ気分はね気分で置いといてですね、頭で考えてどうするか考えて腹くくって行動すればいいわけで、頭で考えてそれから腹くくって行動するときには嫌いとか好きとかですね、そんなこと関係ないんですよ実は。で気分はだから後からね、余韻を楽しむ程度にしておくのがちょうどいいぐらいでありまして、したがってそのまあ気分とそれから現実は決して一緒にしないよね。でそのあたりがだからね、この新しい縁を結ぶ時の注意点ですね。新しい縁ですから少しずつ新しくみんなね、お互いにこの少しずつ出し合っていきますから、最初からなんか変なね鎧をつけちゃうとなかなかうまくいきませんので、それはもう最初はですね、上手に引き出すようになっていったらいいんじゃないですか。まあ、それでもなんかですね、不思議なことに最初から全然うまくいかない、歯車が合わない場合と不思議に歯車が合う場合があるんですね。あれは全く不思議ですね。全然歯車が合ったり合わなかったりするんで、まあ、そのあたりはだから本当に来るもの拒まず去るもの追わずというのが一番よろしいんじゃないんでしょうかね。で同時にですね、この思わぬ縁というやつはやっぱりこのその時は思わぬ縁なんだけど、少し経ってみると意味ある縁だったってことよくわかるんですね。雲の糸じゃありませんけども、なんかその混沌の中から抜け出す、実はそれ非常に重要な一本の、その、まあ、糸だったんだと、一本の縁だったんだということが分かることが非常に多いですね。なんで今自分がここにいるのか考えてみると、もうこれ以上の奇跡はないと。人生この一本道でこれしか右も左もないと思ってたら、そんなこと一切思わないですね。一本道で、ね、他に何もないと思ったらこんなこと一切思わないんですが、人生とはいかようでもなるもんであると。人生は360度いかようにでもどこでも行くべきもんであると、行くようになっているというふうに考えるとですね、なんで今ここにこの自分があるのかっていうことは奇跡以外の何もでもないですよね。でこの先どうなるかもやってみないと分かんないですね。いくら運勢決まってたって、その具体的にどうなるかまでは分かりませんから、それはやっぱりやってみなきゃいけないわけでありますしね。まあ要するに何かやってみるってことは要するに忙しいってことなんですよ。生きてる間忙しいんですよ。だからあんま楽しようと思わない方がいいですよね。怠けようと思うとね、大体ろくなことはないから。怠けるのはね、まあ永遠に眠ってからでもいいわけですね。永遠に眠るとですね、動きませんのでそのうち誰でもね永遠に眠れますからね。まあ永遠に眠るのは少し後にしておいてですね、生きてる間はですね、まあちょっと忙しいかもしれませんけどね、まあ健康寿命だけはね気をつけといて、健康だけは気をつけといて、よく動いていったらよろしいんじゃないですか。でやっぱりこの、まあ、苦労を超えれば超えるほどですね、人って成長しますからね。その苦労を糧に人は育っていきますので、その苦労を持ってくる縁というのはよく悪縁というんだけども、いや私外から見てるとそうは思えないんだよね。悪縁を克服することで成長していくんですね、みんなね。だから最初から全てうまくいくと人は全然成長しませんよね。なんか車の助手席に乗ってずっと居眠りしてる間にですね、どっか着いちゃったみたいな話でね、ああもう着いたのみたいな話でね、それはまあ楽っちゃ楽ですけども、全然その人成長しないし、そもそも生きてるって意味がよく分かんなくなりますよね。なんか誰かに車運転させて助手席で昼寝してるのが生きてるっていうこととはちょっと違いと思いますからね。やっぱりそこはまあ苦労するのが仕事なんだよと。でやっぱり自分にできない苦労はないはずだと。その通りですね、自分にない苦労はないと。だから見てると本当なんか仕事できる人ってすごい大きな苦労を背負ってますよね。 で普通の人はなんか普通の苦労を背負ってますよね。それ見てるとなんかそれ感じるんですね。大体なんか皆さんね、自分の苦労は世界で一番ひどい苦労だと大体おっしゃいますけども、はたから見てると大体みんな同じような苦労ですよね。そんな特別なんてまずないですよね。人の苦労って昔からあんま変わんないような気がしますけども、まあそれを言っても慰めにもならないわけでありますが、まあ思わぬ縁が人を元気にいたしますので、あんまりですね深刻に考えずに思わぬ縁を探しながら生きていったらね、人生うまくいくんじゃないかなと、こういうふうに思っております。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、思わぬ縁が人を元気にするということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。